ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に市民の方々から寄せられたお声をもとに番組をお送りいたします。今週は2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指す府中市の取り組みについてお話します。政府は2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロの実現を、目標としていますが、府中市でも昨年の11月ゼロカーボンシティを目指すために、東芝の府中事業所、サントリービールの武蔵野工場、日本電機府中事業場、キューピー中河原工場、東京農工大学との間で、府中市における2050年二酸化炭素排出実質ゼロに向けた共同に関する地域協定を締結し、今後は産業、大学、そして行政の、共同によるゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを進めることになりました。このゼロカーボンとは、人為的な温室効果ガスの排出量と森林などに吸収される除去量を均衡させて、実質的に排出量をゼロにするということです。近隣自治体ではすでに多摩市、武蔵野市、調布市、国立市、狛江市が、こうした目標を掲げて取り組みを進めています。私も府中市長宛ての予算要望書の中で、市内にある企業、大学との間で低酸素社会の構築に向けた地域包括連携協定の締結を要望していたので、大変嬉しく思っています。府中市内には東京農工大学、東芝、NEC といった、有数の大企業が立地されているという、好条件を備えた都市であるだけに、こうした資源を市民生活の向上、社会に役立てることは、必須の課題です。そこで府中市では先に紹介した地域協定を具体化するため、新年度予算案において環境保全活動事業費として1228万円を計上して、再生可能エネルギー事業につなげるための導入可能性調査を実施するとともに、ゼロカーボンシティに関する協定を締結している事業者との間で、方針を共に作成するということをも取り組みとして掲げています。この調査費が予算化されたことで、今後は協定の具体化が期待できます。こうした有数の大学、行政、市民が協力して、府中市を自然再生エネルギーの都市、二酸化炭素排出ゼロ都市という、大きな理想の実現に向けての一歩としなくてはなりません。私は将来的にはこの地域協定がぜひ市内の雇用を創出できるような、そういう取り組みに発展してほしいものだと願っています。また近隣の武蔵野市では、市民の立場でできる地球温暖化対策を考える気候市民会議を発足させています。新聞記事によると、気候市民会議はヨーロッパでは毎年開催され、国内でも札幌市、川崎市でも先例があるそうで、武蔵野市では無作為無抽出と公募で40人をメンバーとして議論し、気候危機打開の武蔵野市民活動プランを作成する方針とのことです。市民から自発的な議論を醸成することが狙いとのことで、武蔵野市の松下玲子市長は、行政や企業だけでなく市民一人一人の行動が欠かせない、提言をいただいたことはぜひ補助制度にもつなげていきたいと、その抱負を語っています。私はぜひこの府中市においても恵まれた環境を生かしてゼロカーボンシティを実現するためには、広範な市民の皆さんの知恵と協力を得ることが極めて重要だと考えています。府中市においてはすでに環境市民の会という団体もあり、官と民で活動されていますが、ぜひこの際府中市においてもこの気候市民会議のような、そういうものを設置して、行政と民間、 大学、そして市民の皆さんが一体となった脱炭素社会の構築をこの府中市から地域から求めていきたいと考えています。私もぜひ今後こうした市民の皆さんの要望を受けて、ぜひ府中市にも積極的な提案をしていきたいものだと考えています。今週は2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指す府中市の取り組みについてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題、市政の動きなどについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。